はい。それではですね、本日はアメリカでの留学を経て、現在留学カウンセラーとして活躍されている菅野さんに成功する留学のアドバイスをいただきたいと思います。ですので、将来、留学したいとお考えの方は注意して聞いていただければと思います。それでは菅野さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、菅野さんのご経歴を簡単にお話しいただけますでしょうか。
はい、だいぶ前のことですが、大学時代にアメリカに1年留学し、で、就職活動をその後、日本に帰国して、やりまして、その後ですね、大学4年時に再びアメリカのビジネスコースに行きました。そしてですね、卒業と同時にメーカーに勤務し、退職し、で、経営コンサルタントの勉強などをして、その後、タイに渡って、友人のお手伝いをしながら、タイで暮らし、マッサージなども学んでおりました。それで帰国後ですね、マッサージセラピストとしてサロンなど勤務した後、現在、セラピストとしてコンサルタントをしながら、留学カウンセラーという仕事もしております。
あ、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、現在は、マッサージセラピストと留学カウンセラーという二足のわらじを履いていらっしゃるということですか？
そうですね。
あ、
はい、そ
な
の
る
通
ほ
りで
ど。
す。
わかりました。ありがとうございます。ではですね、留学カウンセラーで、たく
はい。
さんの方、留学されたいという方の、カウンセリングなどもされていると思うんですけれども、
はい。
ズバリ成功する留学のためには一体何が必要だと思われますか？
そうですね。一般的にその成功するという留学に心構えっていう意味で皆さんかなり迷われているので、そのどこに目標をセッティングしてですね、何をやりたいかということをしっかり日本にいる時から考えることとですね、あとは現実問題、周りの人の応援ですね、家族や友人の理解が得られないとか、あとはそうですね、お金、経済的な問題、かなり、考えておかないと、成功する留学っていうのはできないんじゃないかなっていうふうに思っております。
じゃあ第一に、
はい、
何がやりたいかということをちゃんと決めておくということ。で、
そうです
第
ね、
二に、周りの人の応援を得るということ。
ですね、
第三に、金銭的な面の準備をしておくということですね。
そうですね、
じゃあ、親御さんとかの反対に遭われる方っていうのは結構いらっしゃるんですか？
結構います。現実問題ですね、海外に行きたいと考える人はすごく増えているのが現状なんですが、こういう不景気な世の中もあって、金額的に、あとはお金を抑えて、それでも留学したいという方が、アジアの地域とかに行かれる方が非常に多いので、アジアの地域っていうと、まだ親、両親の、イメージがですね、貧困で危ないとか、そういうイメージがかなりあるので、やっぱり現状を把握してもらうために、いろんな説明とかっていうのはかなり必要となってきています。
それはご本人がされるんですか？
そうです
説明っ
ね、
ていうのは。
本人がまず分かっていないところから、自分で理解することから、自分で勉強することから入るのが一般的なんですね。それに対して私たちが情報を提供したりとか、どんな感じなのかっていうのを肌で体験したことがある人がお伝えして、お話しするということから始まりますね。
なるほど。
うん。
じゃあ、まず、ご自分が理解して、で、さらに、親御さんにも理解を促すという形で、反対から賛成に取り付けるという。
そうですね。安心してもらうっていうのが一番だと思うんですね。
なるほど。安心してもらうために、コツとかってあるんですか？
安心してもらうコツっていうのは、もう、ご両親っていうのはもう心配するものなんですね。そうい
は
う
い。
生き物 なんですね。
はい。
なので、そこをどうするかっていうので、例えばアメリカ、我々がアメリカにいた時とかもそうなんですけど、いまだに両親、銃社会であるんじゃないかとか、バンバンマフィアみたいなのがいるんじゃないかとか、そこから始まっているのが、まだあるんですね。
ああ。
例えばニュースとかインターネットっていう意味で、情報がたくさんある中で、ただ自分で経験してた、したことがない親御さん、親ですね、
は
両親には、そういうのが、どうしても心配という気持ちがいっぱいありますので、なんでしょう、こういうのは安全なんですよっていう写真であるとか、もうビジュアルで見えるものとか、あとは、近くの友人でも留学を経験した時のある人に話を聞くとか、そういった形で少しずつ、安心してもらうっていうことですね。
はい、ありがとうございます。では、成功する留学と失敗する留学の違いは何でしょうか？
これすごく難しい質問なんですが、成功するっていうのをどういうふうに考えるかということだと思うんですね。
はい。
で、成功っていう意味で、例えば留学に踏み出した、もう準備をし始まったところから情報を集めたりっていう意味で、英語の勉強に熱心に打ち込み始めたところから、成功している留学ではないかっていうのが実際の私の今の意見です。なので、
はい。
失敗する留学、要は成功しない留学っていうのは、私の中ではないんじゃないかなっていうふうに思ってるん
なるほど、なるほど。じゃあ、
ですね。
基本的に、留学のカウンセリングに来られる方っていうのは、もうやる気満々で、こう、やるぜみたいな感じで留学される方が大半なんですね。
いや、それ逆ですね。
あれ？
逆に言うと、
はい。
もうどうしたらいいんですかっていうところから始まるんです。やりたいこ
あ、
ととか
はい。
がわからない。で、なんとなくこういうのがやりたいんじゃないかっていうことすら実は分かってなかったりとかするんですね。
はい。はい。
はい。そこで、やっぱりカウンセラーが何をしなきゃいけないのかっていうのは、潜在的にこの人がどういう、将来に向かっていきたいのかっていうのを、まず引き出すお話というところからカウンセリングが始まってます。
なるほど。それは皆さん、
はい。
分かっていかれるんですか？最終的には。
そうですね。例えば、会話のキーワードとなる言葉がお客さんから何度も出てきたりっていうのがあるんですね。
はい。
で、そういう言葉を聞いてて、例えば自分がアメリカに行きたいって言っていたにもかかわらず、常に会話にカナダの話が出てくるとか、そういうところから、やっぱりお客様も、実はやっぱりカナダが気になってて、アメリカの噂がいいからみんなに意見で振り回されてた。でも自分の中では、実はこっちの方が本当は良かったみたいな、そこに気づかせてあげるところからです
ああ、
ね、
なるほどね。
始まってます。
なるほど、なるほど。実際に留学されるまでに何回ぐらいカウンセリングで皆さん受けられるんですか？
ここも私がのカウンセリングと、あと弊社、ですね、今勤めている会社のやり方ってすごくレアなんですが、
はい。
ほぼカウンセリングっていうのは、電話とメールだけのカウンセリングで行かれる方がすごく多いんですよ、弊社は。だから、
あ、そう
一度
なん
もお会いしたことがなく、さようなら、行ってきますっていう方が非常に多くて、
ですね。はい。
よくなんだろう、振り込み詐欺がこんだけ流行っている時代によくお金も見た時のない会社のカウンセラーの 話し合いの上にお金を振り込んでくれるなと思いながら、迷いながらしているのが現状なんですが、何回でしょうね、弊社は多いですね、常にメールのやり取り、あと電話のやり取りがかなりミス、頻度が多く、およそ電話も10以上、あとメールも10以上、あと細
そう
か
なんです
く、
ね。
内容になってくればもっともっと増えてき
なるほど。
ますね。は
すごい、細かい対応をされてるんですね、じゃ
そうですね。もう、オーダーメイドの会社という形であ
。あ、
や
なら る
せ
ほ
て
ど。
いただいているので、
ええ。
お客様のニーズから作り上げていくところから入りますんで、すごく
はい。
時間はかかりますね。
なるほど。じゃあ、ニーズを最初に明確にするっていうところから入るわけですね。
そうですね。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
じゃあですね、ちょっと前の質問とも被るかもしれないんですけれども、留学を、成功させるためには何が一番重要ですか？
やっぱりこれは、 素直さ、誠実さっていう、その気持ちの部分
おお。
だと思ってますね。
それ本人の。
そうですね。
へえ。
やっぱりそうですね、その成功するかしないかっていうのが、その人に言われて成功だって思う方、今、すごく多いかと思うんですけども、でも実際は自分でこう成功したかどうかっていうのは、自分自身の心の中で決まってくるものだと思ってるので、
はい。
やっぱりその取り組む姿勢であったりとか、
はい。
そこで得たものにその納得がいく、自分に納得するっていうことが最も重要なことだと思うんですね。
なるほど。自分に納得する。
はい。
難しいですね、なかなか。自
そうで
分
す。
に納得する。
そうですね。だから、例えば語学、
はい。
TOEIC 900点とか、
はい。
もう、例えばこんな資格取るっていうのがあったとしても、自分が納得しなければそれは成功じゃないと思うんですね。た
納
だ、
得しなければというのは目標がということですか、それとも
そうで
結
す
果
ね。
が。
結果もしかりだと思うんですが、
はい。
例えば友達を1人作りたい人がいて、100人作りたいという人がいて、両方成し遂げても、1人の、例えばこんなにいい友達ができたっていうのは、ある種成功ですし、ただそれが自分の中で、1人以上って思ってたのに、1人しかダメだった。で、ダメだったっていう気持ちになっちゃうと、それは成功から遠ざかってしまう。でも、1人も得たんだっていう、そういった気持ちの自分、なんて言うんでしょう、成し遂げたんだっていう、その納得がかなり必要になってくるんだなと思ってますね。
なるほど。逆にこの留学された、なんていうんですかね、あと、お話しされる機会とかってあるんですか？
弊社はすごく多いですね。
そうなんですか？
結構、そんだけこう密にやられてる、やり取りがすごく多いので、留
はい。
学した後に、なんでしょう、お土産を持ってというか、お土産話も含めてですね、ものではなくて 弊社に遊びに来てくれる方がすごく多いんですね。
皆さん満足されてるんですか？
ですね、それがやっぱり心、一番大切なもので、心意気とその準備ですよね、日本にいる
はい。
時の留学に臨むその準備って
はい。
いう部分で、皆さんしっかり準備なさっていってるので、どんなに、なんて言うんでしょう、留学最中に、一般の人が、クレームと思われるような出来事が起こったとしても、その人たちで乗り越える、意志と心構えがあるので、絶対に失敗しないんですよね。楽しむことができるって言えばいいんでしょうかね。そういった意味では、皆さんやっぱり、ありがとうございましたっていう、そういった形の感謝の気持ちをいただけるのが、やっぱり皆さん納得してるんだなって、実感します。
それは、なんで、一般の人は、クレームと思われるようなことが起こっても、御社で留学された人は、それを、に、まあ、いいチャンスだと立ち向かっていけるんですかね。その違いは何なんでしょ
また難しい質問です
う。
ね。
それはちょっと いや、なんか気になったんで
確かに、やっぱりカウンセリングの最中で、
はい。
こういう学校があります、こういうカリキュラム素晴らしいです、あと、これで語学学校に行ったりすれば、英語力が伸びますっていうことじゃないんですよ、カウンセリングして
な
る
こ
こ
とじゃないんですか？ああ、なるほど。
と。それは
何
も
なんですか、じゃあ。
う、表面的なことで、結局将来何したいんですか、または何をしたくないんですかっていう
はい。
ことから、カウンセリングに入って、で、じゃあこのプログラムが、その第一歩としてなるんじゃないんですかっていうことなので、皆様のその留学、戻ってきてから、もうそこで留学は終わってないんですよ
なる
ね。
ほどね。ああ、わかりました。うーん。
分かっていただ
う
け、
ん。
そうそう、いいですか。
留学とかって年若い人が多いと思うんですよ。10代とか。
はい。
となると、割とこう、まあ先ほどもおっしゃってたんですけども、まあなんか何がやりたいんかわからないという感じで、でもなんか漠然と海外に行きたいみたいな風に来られる方もいらっしゃるんじゃないかなと私は思うんですけれども、そういう方はいらっしゃるんですよね、でも最初は。
もう最初はその塊ですね。
それ
何百何千とのお問い合わせも、みんな自分が何やりたいのかもう全くわからない。
は。 ああ。
テレビで海が見たから綺麗だからから入りますんで、海が綺麗そうとか、なんか友達に聞いたら良さそうとか、もう全く自分が何をしたいかすらもうよくわかんない、なんだかわかんないんですっていうのが、すごくもうほぼ90%以上。
それを
はい。
こう導くみたいな感じ。
そうですね、私はもう本当に楽しんで、一緒になって考えて、行こうと思ってるんで、別になんお客様も一緒になって楽しんでもらえれば、自分って、あ、そうだったんだとか、思えれば、やっぱりもうそこからもう前向きな姿勢になってるので、なの
な
で、
るほどね。じゃあまとめると、こう留学を、まあ、留学として、イベントとして終わらせずに、まあ、将来何をしたいかということを見据えて、その中で、まあ、この留学をどういうふうに位置づけるかみたいな話なので、こう、モチベーションが落ちにくいっていう話ですよね。
そうですね、本当におっしゃる通りですね。
なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。
はい。
ではですね、最後に、これからこう留学をしようと思われているこれをお聞きの皆様に、一言アドバイスをいただければと思うんですけれども。
そうですね。自分が留学して、そして海外で働いたりとか仕事をしたりっていう経験がある、立場として、ぜひ、なんでしょうね、この世の中、今、この瞬間で知らないこととか、今後知らないであろうことっていのがたくさんあったりとか、また、出会ってない人が今すごくたくさんいて、今後まだ出会わないような人がたくさんいるだろう、多い、そっちの方が多いっていうことを、心に留めて、で、留学、まあ、異国の地に、素直に、で、もうその瞬間瞬間を大切にして、仲間を見つけていただければ、いいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。で、やっぱり語学力の取得だったら、日本でも全然できると思うんですよ。で、薄っぺらなこう友人関係というか、ただのチャットフレンドとかっていうのは、すごくインターネットでも今できますし、ただ留学の意義って、じゃあそんな中で位置づけってなんだろうって考えたときに、やっぱり醍醐味は、その異文化っていうものを肌で感じて、で、五感すべてこう、使って、その土地の匂いとか、その感覚とか、そういうのを感じながら、あと人っていうのを、どんどんどんどんこう、感じることだと思ってるので、ぜひ皆さん、こう、勇気を出してというか、一歩踏み出して、留学っていう、形のないものですので、踏み出していけ、いっていただきたいなっていうふうに、今、その留学で幸せになった立場としては、ぜひアドバイスさせていただければ、ありがたいなというふうに思ってます。
はい。菅野さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、あり
お
がと
忙
うござい
しい
まし
中。
た。
はい。失礼いたします。